77.1
ミカのフラワーシネマ。フラワーシネマ、今週も始まりました。 FM 磯早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、ゴールデンウィークも明けましたね。皆さん楽しい休日を過ごされましたか。よかったらこんな映画見に行ったよとか、こんなとこ行ったよっていうような楽しいお便りお待ちしております。まあ、私はですね、ちょっと仕事ではあったんですが、その中でもですね、皆さんのこう楽しそうな雰囲気をね浴びながら私もゴールデンウィークお休みになった気分になりながら頑張って仕事しておりましたさあ今日はですね、早速映画からご紹介していきたいと思います。竜宮のいざない。カニバリズムに囚われた男が破滅の深淵へと陥っていく姿を描いたクライムサスペンス。新人監督の登竜門として知られる第19回田辺弁慶映画祭で、同映画祭史上初めてサスペンス映画としてグランプリを受賞した話題作です。監督脚本は、人間の内面に潜む狂気と社会の闇を鋭く切り取る鬼才、山田純監督。まあこの作品ですね、私正直言って賛否両論分かれるんじゃないかななんて、結構ねハードな作品だななんて思ったんですよ。ただこの作品を作ったあの山田監督、すごいなって思ったんですよね。まあこれからね、山田監督どんな作品を作っていかれるのかってものすごく楽しみにもなりました。竜宮のいざない、こちらは今日から5月14日まで東京のテアトル新宿田辺弁慶映画祭セレクション2026で限定上映され、まあ、それからですね全国順次公開となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はポカポン。猟奇殺人事件を背景に、時に人を癒し時に人を壊す不思議な天の声ポカポンと、温かさと不穏が同居するある家族の日常を描いた新感覚のドラマ。監督脚本は横須賀キタンの大塚慎一さん。出演はサバ缶など話題作への出演が続く花田幸之助さんなどが出演しています。まあ、この作品はですね、内容をまだ知らなくて、タイトルだけを見たときはですね、なんだかね可愛らしいポップな話なのかなーなんて勝手にね想像してたんですよ。まあ、ポカポンっていう感じで、うん。でもね、いざ蓋を開けてみるとかなり深く考えさせられる作品でした。そしてですね、俳優さんたちの演技がすごく素晴らしくてね、引き込まれちゃったんですよ。ぜひこの機会にご覧ください。ポカポン、こちらは明日5月9日から全国順次公開となっておりまして、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はレッドソニア反逆の剣。アメリカの小説家ロバート・E・ハワードが1930年代に手掛けた英雄コナンシリーズを起源とするマーベルコミックの人気キャラクターを原作に、故郷の村を焼かれた赤髪の女戦士レッドソニアが自由と復讐のために戦う姿を描いたファンタジーアクション。1985年にリチャード・フライシャー監督がブリジット・ニールセンとアーノルド・シュワルツネッガーの共演で映画化したことでも知られるヒロイックファンタジーをローグの MJ バセット監督のメガホンで新たに映画化した作品となっております。 まあ、この作品ですね、なんとなくグラディエーターのような感じもあって、よくあるパターンの内容ではあるんですけれども、主人公のソニアがもう魅力的でめちゃくちゃかっこよかったんですよ。もう握力、あのアクションも迫力があるので、ぜひこの作品は大きなスクリーンでお楽しみください。レッドソニア反逆の剣、こちらは今日から九州では福岡の TJ 博多ほか全国で公開中です。さてですね、ここで写真展の話題をお伝えしたいと思います。現在長崎歴史文化博物館で開催中の没後30年司馬遼太郎の記憶小林治写真展、こちらをご紹介します。龍馬が行く、燃えよ剣、坂の上の雲など多くのベストセラーを残した作家の司馬遼太郎さんが世を去り、今年は没後30年にあたります。まあ、今回の写真展ではその作品世界を表現した約180点が展示されています。まあ、撮影者である小林治さんは週刊朝日などで司馬遼太郎さんの作品をテーマに写真を20年撮り続けていらっしゃるんですね。まあ、今回この写真展では街道を行く、幕末維新、戦国時代、坂の上の雲、宗教、この国の形、風神賞、そして長崎などのコーナーに分かれているんですね。まあ、司馬さんは龍馬が行く、胡蝶の夢、脱炭新風録、そして街道を行く三街道で長崎を舞台に選んでらっしゃいます。まあ、司馬さんの思い出の深かった長崎に戦国や幕末、そして宗教などの角度から写真でアプローチするという、まあ今回の作品展なんですけれども、まあ、私ですね、この写真展見てまるで写真が生きているかのような躍動感ある作品の数々に感動してしまいました。まあ、その中でもやはり目を引いたのはもう大好きな坂の上の雲のコーナーなんですよね。まあ、番組でもね時々話もしてたりしてたんですけど、 NHK のスペシャルドラマ坂の上の雲を私ね毎回楽しみに見てたので、放送中に松山まで行ってちゃったりもしたんですけれども、まあ、その時のことなども思い出しましたし、また物語も思い出しながら頭の中でですね、もうそのドラマのテーマ曲サラ・ブライトマンのスタンドアローンがね、写真見ながらずっと流れてなったんですよ。なんかねもう本当にね坂の上の雲の世界に浸ってきました。まあ、もちろんですね長崎の写真を含め素晴らしい作品がね多数展示されています。私正直言って写真にここまで感動させられるとは思ってもなかったので、いい時間をね過ごせたなと思ってもう大満足で会場を後にしました。ぜひこの機会にご覧ください。没後30年司馬遼太郎の記憶小林治写真展、こちらは5月31日の日曜日まで長崎歴史文化博物館で開催中です。ぜひこの機会にご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。任天堂のゲームスーパーマリオシリーズの世界をアニメーション映画化し、2023年に公開されて全世界興行収入が13億ドルを超える大ヒットを記録したザ・スーパーマリオ・ブラザーズ・ムービーのシリーズの第2作目です。マリオやルイージ、ピーチ姫、クッパ、キノピオといった前作にも登場したおなじみの面々に加え、原作ゲームシリーズからヨッシーやロゼッタ、クッパジュニアといったキャラクターたちが新たに登場しているところも見どころとなっています。私この作品 4DX3D で鑑賞したんですけれども、もう最高でした。まあ、自分もマリオの世界の中に入り込んじゃって、まあ、今回のマリオ私前作よりも好きだったんですよね。まあ、そしてヨッシー、ロゼッタ、クッパジュニアと新しいキャラクターが加わったことでより物語にも深みがありましたし、クッパとクッパジュニアも悪役なんだけどなんかこう憎めないんですよね。まあ、ローソンユナイテッドシネマ長崎では マリオのこの作品ですね、通常版に加え、まあ、4DX、そして IMAX といろんなスタイルで上映されてますので、アトラクション感覚でいろんなスタイルでね、楽しむとね、すごく楽しいですよ。ぜひ大きなスクリーンでマリオの世界お楽しみください。ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は未来。ベストセラー作家港かなえさんの集大成と評された同名小説を、ラーゲリより愛を込めての出で高久監督が映画化したミステリードラマ。キャストには黒島結菜さん、山崎奈々美さん、松坂桃李さん、北川景子さん、坂東龍太さん、細田佳奈さん、近藤花さんなどが共演しています。まあ、港かなえさんの作品は後味が悪い、まあ、嫌なミステリー、嫌ミスの女王としても名高い作家さんではあるんですけれども、まあ、今回この作品はいつもと違う感情が湧いてきたんですよ。まあ、鑑賞する前からゼゼ監督と港かなえさんというこのタッグにものすごく楽しみにしてたんですよね。まあ、そしてキャストの皆さんの演技がこの作品をものすごく引き立ててるんですよ。もし未来の自分から手紙が来たら、私はやはりね、幸せであってほしいなってこう願いながらね、恐る恐る開けるんじゃないかななんていうことも思いました。まあ、港かなえ節の効いたファンタジー、考えさせるところもありました。見応えの作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。未来、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はプラダを着た悪魔2。 US 版ボーグの編集長アナ・ウィンターのアシスタントだった経歴を持つローレン・ワイズバーガー原作で、2006年公開された大ヒット映画プラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編です。まあ、今回はトップファッション誌ランウェイの悪魔のような編集長ミランダと彼女の元アシスタントアンディ、まあ、それぞれ別の道で成長を重ねた二人が、雑誌ランウェイ存続の危機に再びタッグを組むとき、ファッション業界に大旋風が巻き起こるという今回のパート2なんですけれども、キャストはアンディを演じるのはアン・ハサウェイ、そしてミランダをメリル・ストリープ、そしてエミリーをエミリー・ブラント、ナイジェルをスタンリー・チッチが演じているというね、変わらないキャストっていうのもすごく嬉しいですよね。まあ、私ですね、まあ、この作品を見て、キャラクターはそれぞれもものすごく出世したりして成長してるんだけれども、根本的なところはね、何も変わってないっていうところがファンとしてはすっごく嬉しかったんですよ。もう見ながら、あ、アンディだとか、あ、エミリーちゃんとかね、もうそういうところをね、感じながらね、見るのがね、すっごく嬉しかったです。そして私、この作品ですね、福岡プレミア試写会にご招待いただいて、見させていただいたんですけれども、その時ですね、試写の案内に、とびっきりおしゃれして来てくださいって書いてあったんですよ。なので、皆さんすっごくおしゃれして来てらっしゃったんですよね。なんかね、会場内がいつもの試写とは違って、なんかすっごくキラキラしてたんですよ。まあ、なので、プラダを着た悪魔は人をキラキラと輝かせる力を持ってる映画だっていうのもね、改めて感じました。皆さんぜひですね、このプラダを着た悪魔2見に行かれる時には、おしゃれして見に行くと楽しさ倍増になると思います。ぜひ大きなスクリーンでプラダを着た悪魔2の世界お楽しみください。プラダを着た悪魔2、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。シンプルアクシデント、偶然。イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督が手掛けた2025年第78回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したサスペンススリラー、二 不当に刑務所に投獄された人々が復讐を試みる姿をスリリングかつユーモラスに描いた話題作となっております。まあ、この作品ですね、なんといってもラストシーンが強烈に心に残ったんですよ。私ぜひこの作品は前情報を何も入れずにね、見に行った方がねいいんじゃないかなって思います。なのでもうこれ以上は語らずにおきますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。シンプルアクシデント偶然、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。ここでですね、一つ最後にメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム、富山大好きさん。20年ぶりのプラダを着た悪魔2、待望すぎて絶対に見に行きます。最近20年前のプラダを着た悪魔を見て、ますます最新作が見たいです。毎日ワクワクして待ってます。映画情報は本当に役立つし、これから見たい作品も出てきて絶対に見に行きますといただきました。ありがとうございます。もうプラダを着た悪魔2もね、すみません、最高でした。私ね、もちろん1の方も好きだったんですけれども、2がねさらに好きだったんですよね。なのでますますね、あの富山大好きさんもプラダを着た悪魔のファンになるんじゃないかななんて思います。ぜひおしゃれしてプラダを着た悪魔2楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございました。まあ、この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM イサハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじアットマーク 771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしております。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはやっぱりこの曲ですよね。マドンナのボーグを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。